フレンチクラッシックカフェ、ご案内は指揮者の中田正樹です。フランス音楽の素敵なところをちょっと違った切り口でご案内したいと思います。こんにちは、トルマオンで。
こんにちは。
ビゼーの交響曲波長調を聴いています。今日は第3楽章です。こんな感じになります。どうぞ。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。なかなか面白いですよね。まあ、古典的な交響曲でいうと 1,2,3,4 で、三楽章は、まあ、ベートーベンあたりからスケルツォといってですね、こう速い三拍子なんですけど、一拍で振るチャンチャチャンチャチャンチャチャンっていくのが多いんですけども、この曲の場合はですね、アレグロビバーチェなんですが、スケルツォじゃなくてメネットっていう風に、メネットって舞曲ですよね。でここだけ聞くとスケルツォみたいなんですけどもね、またちょっといろんなことが出てきますよ。で一楽章の時も話しましたけど、一楽章はドミミソソミ、もうドミソドで全部かで、今度は都庁長なんですけど、パパパパパパパパパ、これも全部バラバラにすると全部都庁長のソシレに全部はまるという、なかなか面白い書き方というかですね、分散和音でできている、面白いですね、これがなかなかね。で実はこの曲、僕がちっちゃい時にですね、ちょっと昭和の話になりますけれども、HBC 北海道放送っていうのがあって、夜のニュースってありますね、当時まで白黒ですけれども、ニュースがですね、こう最初に地球が映るんですよ。で地球が映ってブワーッとこう迫っていくとですね、北海道がバーンとアップになって、でそこで HBC ニュースって出て、パパンパパパパパンパパパパってこの音楽がかかったのね。これ最初のとこ繰り返しで2回かかるんですけど、約10秒ですけどね。でへーと思って、僕はこれニュースの音楽かと思ってたんですけど、フランス行ってからこのビゼーのシンフォニーを勉強したら、三楽章でこう、これニュースの音楽じゃなかったのかみたいな感じでですね、それまでずっとニュースと音楽だと実は思っていました。だから逆に言うとさ、その昭和の時代にこの曲の、しかも三楽章を知ってた人がいたんだなってちょっと感動したんですけどもね、そんなちょっと思い出があります。でこれスケルツォじゃなくてメネットだよって書いてあるのは、うんと思ってたんですけども、実はですね、この中間部ですね、つまり、これ3部形式なんですけども、 ABA' ということでですね、また最初に戻るんですけれども、しかも全部短いフレーズ、今の冒頭もそうですけど、全部繰り返し記号がついてるんですね。ですから本当に古典的なこう手法を踏襲してるんですけどもね、それにしてはこのトリオの、まあ、ABA の B の主題がですね、こんな感じなんです。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。でこれでもう一回、曲の最初に戻りますね、だから A'A' っていうのはちょっとだけ変わるんですけども、何が違うかというと、1回目はさっき言ったようにこうフレーズごとに全部繰り返し記号がついてるのを2回ずつやるわけですよね。それで、B の終わりってもう一回 A に戻った時にはですね、今度は繰り返しなしでやるのが、まあ、基本ということですよね。それでこの戻る時ですね、ダカーポって書いてあるんですね。まあ、記号で言うと DC って書いてあるんですけどね、まあ、教科書でもダカーポって書いてある、最初に戻るって書いてあるんですけど、ダカーポにそういう意味はなくてですね、ダは英語で言うとフロムでしょ、だからカーポって何かって、これ頭のことなんですよね。だから頭に戻る、もうそのまま直接なんですよね。で最後にこうコーダーマークっていうんでね、最後にピュンって飛んでチャチャンって終わるとこに飛んで、はいここで終わりだよっていうところに、これも教科書はね、アルフィーネって書いてあるんですけど、フィーネって終わりって意味ね、イタリア語でね。だけどフィーネってのは女性名詞ですから、アルじゃなくてアラフィーネになんなきゃいけないのね。なかなか教科書にはそう書いてなかったように思いますよ。アラフィーネが正しいですね。で前にサティの スポーツと気晴らしのところでもこの話しましたけども、繰り返し記号リピートばっかり書いてあって、このアラフィーネがないと終われないよって話しましたね。だからあのサティの場合はこのアラフィーネ書いてなかったんで、いつまでも続けなきゃいけないってことになったわけですね。で普通はダカーポで戻った後にはアラフィーネここで終わりますってことは必ず書いてあります。では ABA の A に戻ったところね、ダカーポ頭に戻ったところを聞きます。ここで使用していた音源は配信期限が過ぎたのでお聞きいただけません。あしからずご了承ください。単純な音の割にはですね、ところどころでこう一瞬こう豊かなハーモニーの片鱗がねちょっと途中でふっと終わっちゃうんだけども、もっと展開すればいいのになと思う瞬間がちょっとあるんですけども、この後に例えばカルメンとかね、アルノンナとか名作が生まれるんですけども、その片鱗がねこうチラッチラッと見えてくるところがありますよね。今アルルの女の話がちらっと出ましたけどもね、実際そのアルル地方に行ってみたらですね、ああいう音楽が聞こえてくるかなともちょっと思ったんだけど、なんせ街の中にですね、あのローマにあるコロッセオみたいなのね、あのちょっと小さめのコロッセオが本当に街の中にドカーンとあるんですよね。で写真撮ろうと思ってもですね、スマホだと入らない、大きすぎてもう壁しか映らないぐらい本当に大きなところだったんですけども、そこでなんとあの昔のあのグラディエーターっていうんですか、あの戦士ね、こう戦ってね、あの猛獣と戦ったりとか、あるいはグラディエーター同士が戦ったりっていう見せ物をしたということがありますよね。でちょうど僕が行った時はね、子供のねグラディエーター教室やっててさ、あの子供がねこういう剣を持ってて10人ぐらい並んでて、そのコーチといいますか、本物のグラディエーターがねこう戦い方を教えてですね、剣はこうやって振るんだっていうなんかねレッスンしてましたね。あれなかなかね新鮮だったですよね。あとそのビゼのアルノンナの組曲にでも出てくるんですけれども、そのファランドールというね舞曲を踊るとこの、もうやっぱりアルってこうすごい独特な民族衣装があるんですよね。でその絵はがきなんか持っててですね、なかなか他にない、なかなか変わったね素晴らしい衣装でした。ところでこのアルルの女といえばもう一つ、実はレコーディングのことなんですけどもね、1980年代、僕がパリにいた頃というのはですね、ちゃんとしたこうレコーディングするホールがあんまりなくて、こう適したところがなくてですね、演奏会場が必ずしもレコーディングの場所にはなっていなかったんですね、パリの場合はね。それでなんとパリのレコーディングで一番よく使われたのがですね、まあ CD とかの裏にも書いてありますけど、サルバグラムといって、これはエトワール凱旋門からですね、こうまっすぐ降りてきたところの近くにですね、プラステルヌという花市場ができるね、まん丸い大きなプラスがあるんですけど、広場がね、その近くにねサルバグラムという、これはね多分ね昔はキャバレーかなんかね、こうショーをやるとこだったんじゃないかなっていうね、まあ今はすごい綺麗になってみたいですけどね、あの頃はなんとかガラーンとしてて、こういわゆる2階にこうねギャラリーみたいのがあって、下がただ平場になっていてですね、そこにカフェにあるような普通の木の椅子を並べてね、実はオーケストラ・ド・パリ、あのパリ管弦楽団とかですね、フランス国立管弦楽団もね、そこでね一時本当にレコーディングのセッションをしてましたね。で僕がこう一緒に入り込んだのは、小澤先生が、アルルの女をここで録音した時にね、あれはフランス国立管弦楽団と思ったんですけどもね、こんなとこでやってんのってぐらい、なんかもうなんかバスへの本当キャバレーみたいな感じでびっくりしましたけどね、表もねなんかここがそうなのってこう分かんないぐらいのね変なとこでね、で実はアルの女はちょうどファーストバイオリンのちょっと後ろの方にいたんで、こうパート譜を見てたらね、すっごい変わった意味が書いてあって、へえフランスのオケってこんなこと弾くんだと思ってね、自分のスコアに移してたんですよ。そしたらファーストバイオリンのおじさんが来てさ、あのさこのボーイング良くないからさやめた方がいいよっつって、でもこれで弾いてんじゃないと、これすっごい弾きにくいからねこれやめた方がいいぞとかって、こんなの日本に持ってかない方がいいぞとかって言われた記憶があります。もう一つあのパリのレコーディングの場所といえばですね、ムチュアリテという場所があるんです。これ共済組合ってことなんですけどもね、これとっても立派な建物で、メトロでいうとモベムチュアリテっていうところで降りるんです。ソルボンヌの割りかし近くね。でね、 まさかここでリハーサルするとは思ってませんでしたよ。まあ、最初に僕の先生のピアル・デルボーがここに来いって言って行った時もめっちゃ迷って分かんなかった。まさかここでねそのオケの練習があると思わないじゃないですか。そんな感じのところです。それで2回目行った時はね、オランダで一緒に勉強したキレル・コンドラシンという先生がパリカンを振って、あの時はマーラの4番振ったのかな。その時もねやっぱり2回目だったのに全然分かんなくて迷っちゃってですね、っていうか僕らが思ってるこうリハーサルホールっていうイメージと全然違って、まあ共済組合ですから役所ですよね、言ってみればね、立派なね。ところがね、このオーケストラ練習するのにものすごいホールがあって、そこはとてもリハーサルに適していて当時はとてもよく使われていたようです。ちなみにボーイングの話をちょっと思い出しましたけれども、僕は1980年代にベルリンフィルに、まあ、リハーサルに入れてもらっていた頃はですね、まあ、ミシェル・シュバルベってベートーベンを一緒にやったっていう話もしましたけど、彼がコンサートマスターで、まあ、カラー先生が振ってた時代ですけどもね、そのパートオフの話をするとね、いわゆる普通の一般的なレパートリーはですね、ベルリンフィルの弦楽器奏者はですね、弓使いボーイングを全然書き込んでないんですよね。まっさらなんです。もうそれ見て最初びっくりしちゃって、じゃあ実際やった時みんながこうね、弓が縦横こうバラバラになったりとか一切しないし、こう弾く場所もね大体ピシッとみんな同じところで弾くしね、どうしてかなって僕はすっごい不思議だったのね。でたまたまシューベルトの未完成がちょうど楽譜にあった時に、タテリアリリラティラリラリラ2回目がエコーですごいリリラリラリラタタタタってこう弱くなるところがあって、そこに赤字でハルフェって書いてあってね、でシュバルベに、え、これどうしてこうハルフェって書いてあるのって言ったら、この赤い字で書いてあるのはね、フォン・カライアンとやるときだけなんだよ。つまり1回目タンタランタンタンタンティンタランタンタン、2回目トゥトゥルッとピアノするときに、実はこれハルフェって半分で弾けと、つまり半分の人数で弾けと、ピアニシッシモになれということで、これはでもカライアンの時だけだぞ、でも人に言っちゃダメだって言われてるんですけども、いいですよね言ってもね。まあそんなこともあってですね、まあパートフにはいろんな秘密があるんですよね。ということで、次回はビゼーの交響曲波長調の第4楽章を聴いていただきましょう。ではまた。お相手は指揮者の中田雅樹、提供は笹川日出財団でお送りしました。ではまた。